こんばんは。シャンソン歌手、そして写真家の菊池美奈です。歌とカメラと、グダグダと。暑かったり寒かったりでよう、ということでね。私はね、喘息持ちなんですよ。ただ、ヒューヒューってね、何と言うんだ。発作が起きたりっていうのは多分ない。うん、多分ね。ただ、喘息ですね、と診断されていて、またまたと思ってたら、実際喘息なような気はします。へい。何と言うのかな、こう、体をね、こう、うまく言えないんだけど、左右に振る、左右に回すっていうのかな。よくラジオ体操とかである動きなんですけど、立って体をブラーンブラーンって、手を右左みたいにして、体を左右に揺らすとですね、回すとですね、こう軸のところがね、ボー、ボーってなんか音がするんですよ。うん。ボーボー、ボーボーっていうね、なんかそんな鳥がいましたけど。で、変な音だなと思ってたんですけど、風邪をひいても咳に始まり咳に終わるっていう感じで、処方される薬も調べてみると全部気管支喘息なんですね。だから、あ、そうかみたいな感じなんですけれども、うん、この間ね、ちょっと風邪をひきましたが根性で治しました。イエイ、ということでね、私治ることがまずまずなくて、いつもね、行くとこまで行っちゃうの。うん、そう。なんていうのかしら、こう、まあ、思い込んだら、こう、突き進むタイプっていうのかしら。うん。だからね、一回風邪をひいたら、治りましたっていうことはまずなくて、だいたい悪化しきって終わるみたいな、そういうね、とんでもねえよって感じなんですけれども、うん、今日はね、何の話をしようかなと考えながら、いたんですけれどもね、女子というね、女子っていうね、年じゃないんですけどね、今はもう女性？一応女性だな。これあれかな、結婚してたりすると夫人とかになってくのかね、ご夫人。いや、そんなことないよね。夫人って別に結婚してるしてないに関係ないもんね。私のね、まあ、よく言う言葉にですね、歳をとって、まあ、若い人とかね、直接じゃないにしても、あのババアっていうふうに言われるのか、あのご婦人って言われるのかっていうね、ここがね、自分がどっちに行くんだっていうところで、日頃の行いですとか、アンチエイジングですとか、そういったことにね、気を使わねばという気になるわけですよ。で、東京ポッド許可局ってご存知？ご存知？っていうね、ポッドキャストでやってるんですよね、多分ね。うん、私はアマゾンミュージックとかで聞いちゃってるんですけど、マキタスポーツさんと、プチカシマさんと、サンキュータツオさんがやってるラジオ番組なんですよね。で、こう、まあ、簡単に言えば、おじさん3人がぐだぐだとゆるーくトークしていて、それがね、非常に面白いんですよ。で、私はラジオで必ず聞いてるのは、問わず語りの神田伯山と、東京ポッド許可局っていう。偏ってんなーっていうね、ことですね。ちょっと前までね、大久保佳代子さんのラブブララブというのも聞いたりしてたんですけど、つまんないとかじゃないんですけど、やっぱりこうね、よく聞くのはその、二大巨頭になりましたね。で、そこでね、今日が多いよね。すいません。っつっても一緒だね。すいません。さらにすいません。愛すいませんっていう感じで。サンキュー達夫さんがね、大学教授もやってるお笑い芸人なんですよ。で、マキタスポーツさんは、言わずと知れた役者さんやってますよね。で、プチカシマさんは、世論を切るというか、政治経済 起きるみたいな、そういうスタンスなんですけれども、3人でゆるーくお話ししてるのがね楽しくて、女子についてねお話をしてたんです、以前ですよ。さあ、サンキュー達夫さんが体裁を保とうとするよね女子はっていう話で、対面というかさ、みたいな、公式にはこう見られてるよねっていう関係を維持しようとするじゃん。グループ同士の移籍とか交流が少ないとかあるよねって。僕は男子校出身だから、グループっていう考え自体が未だによくわからないんだよな。すると、マキタスポーツさんが、娘たちの話を聞くと、やっぱそういうのあるらしいですよ。すると、達夫さんが、でもそれってさ、いつものメンバーを固めちゃうと、いつものメンバーじゃないことに意味が出てきちゃうじゃんって。なるほどって感じじゃないですか。そしたら、まあ、マキタスポーツさんもプチカシマさんも、女の子の方が社会性を身につけるのが早いんだよね。だし、男子がくだらないことをやってる間に、もう女子は永田町みたいなことやってるから、っていうね。そんなお話をしていて、わかるって思った。わしは。あのね、50になったら、みんな解放されていくのかと思ったよ。そういうことからはね。大間違いだね。本当に。私はね、女子校出身なんですよね。でも、馴染めなくてさ。いや、ありましたよ。学年によっては楽しかった学年もあるけど、相対的に言うと馴染めなかった。うん。で、割と、校風によると思うんだよな。もっと、レベルの高い女子校とかは、みんな自由だったりするもんだと思うんですけど、中途半端な女子校だったんですよ。悪くないんだよな。ちょいいいみたいな。うん。でも本当にちょっとだけいいみたいな。で、第三志望で入ってくる学校だったんですよ。第一第二を落っこって、第三志望で受かったから入るみたいな学校だったから、みんな微妙にプライドは高いわけ。自分はここじゃなかったっていう感じね。で、上にね、女子大もついてるとこだったんです。今、女子大って感じだけど、まあ、そうだったんですね、時代的にね。そうするとさ、もうね、男の子の話、要は異性の話か、まあ、付随して恋愛の話ですよね。あとはファッションの話しかないの。そのファッションもさ、当て口のような、ザッツサブカルみたいなのとか、なんかもうインド面をゆらゆらさせてるみたいな人とか、そういうんじゃないのよね。当時はね、バブルにちょっと間に合ってないんだけど、その中高大って大体同じ敷地で過ごしてるから、上の世代のこう時代のシャワーをやっぱり浴びるわけですね。そうするとワンレングスみたいな、わかるかな、ワンレングスって今横分けですよ。ロングの横分けな。で、こう、すだれみたいに薄く髪の毛をね、下ろして。うん。で、当時ね、ボディーコンシャスって言ったんですけど、体に割とフィットした、スーツみたいな。あれ。ダンシングヒーローのさ、ダンスあったじゃないですか。ね、あかねさんが振り付けしたさ、富岡高校のダンス部の人たちが、みんなこうバブリーな格好して踊ったやつね。あんな感じ。うん。で、それがさ、私はね、当時からダッサと思ってた。ひどいわ。ひどいけど事実だもん。当時から、なんだこの格好って思ってたタイプだったの。うん、自分の、良しとするものとは違ったんだな、随分な。だけど、それが王道で、みんなその方向に行って、で、異性の話をするわけです。異性に興味がないわけじゃないけど、なんかそれだけっていうのがね、ちょっとしんどすぎて。なんか映画の話とかさ、文化っぽい話とかさ、うん、そういう話もしたかったわけよ。あとはまあ、年相応に、ツムたちはどう生きるかみたいなね。あ、ツムたちはねっていうような。 なんでなまんだよって話ですけど、そういう話とかも、こう、真面目な話から砕けた話から、その時々でいいじゃんと思ってたんだけど、あまりにもそれしかなくて、窮屈でね、本当に、本当に窮屈だった。一秒でも早く逃げ出したいと思ってた。だから学校も最低限の時間しかいなかったし、まあ、遅く行って早く帰るみたいなことしてたんですよね。でね、本当にこの、サンキュー達夫さんのね、おっしゃった、公式的にこう見られてるよねっていう図をね、維持しようとするよね、女の子はっていうのはすっごいうなずけますね。本当はさ、もう、ひびまで行かなくても中がもうギクシャクしてきてたり、お互いの主義主張とかさ、興味とかが違うと、仲が悪くなるわけじゃなくて、道って分かれて当然なわけじゃん。だけど、あの子とあの子は仲がいいよねっていう、最初に貼られた図式みたいのを頑なに崩さないね。でも実際はもう仲は違うわけよ。だけど、よそよそしく、その、パッケージだけをこう保とうみたいな、そんな感じがします。本当にね。で、実際に確かにグループ同士の移籍とか、移籍ってないよね。交流はちょっとあっても、移籍は少なかったり。あと、その、いつものメンバーで固まっちゃうと、いつものメンバーじゃない時に、そっちに意味が出てきちゃう。だからなんか喧嘩したんかなとか、なんであの人と一緒にいないんかなみたいなところに意味が出てきちゃうよねみたいなのは、もうすっごいね、もう首がもげるかと思うほど私は、激しくですね、ヘッドバンキング並みにうなずいたわけでした。そんなね、話をね、聞けるのが、東京ポッド許可局のいいところでしてね、基本的に緩いんですけど、やっぱりこう、おじさんたちの話には、頑竹があるなぁと感じさせられるね、ラディオですので、私のですね、歌とカメラとグダグダとと一緒に、なんて言うと恐れ多いですが、よろしくお願いします。